世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りします。さて時刻は11時30分になりました。こんにちは、藤崎あかねです。この時間は世田谷通信、保坂信人世田谷区長と世田谷区の身近な話題を取り上げながらお話を伺っていきます。今日も先月同様、新型コロナウイルス感染症対策について生放送でお送りしていきます。リスナーの皆さんからの区長へのメッセージ、質問も受け付けています。メールは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com、 ファックスは 03-3708-0834 3708-0834、 こちらまで送ってください。なお今日ご紹介する情報は6月7日現在のものとなりますので、最新情報は区のホームページなどをご確認ください。それでは保坂区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日もやはり新型コロナウイルス感染症対策についてお話ししていきたいと思うんですが、国は緊急事態宣言5月25日に解除しましたが、それでも今東京アラートが出ている状態ですよね。今の状況、区長どのようにご覧になっていますか？
そうですね、世田谷区で4月の半ばから、大変感染者が急増して、病院も逼迫しました。ただ連休明けからは相当落ち着いた状態になり、感染者の方が出てこない日も何日か続いたんですが、5月終わりから6月に入るとですね、3人4人、場合によっては5人とちょっと陽性の方が続いていて、これは狭い飲食店などで長時間話し込んだり、親しい方のそのお家でね、お話しする、こういったことでかなり広がっちゃったケースもあるので、くれぐれもやはり注意していただきたいというふうに思います。
はい、6月5日現在の世田谷区の陽性者数というのが今手元に出ていると思うんですが、
これは累積ですが441人になります。
はい、
で残念ながら、この中で亡くなった方が16人、高齢者施設や、病院などで、集団感染で亡くなった方が多いんですが、一方でですね、現在闘病中治療中の方、入院中が23名、ホテルなどで療養されている方が9名で計32名となっていて、残る393人は退院されたか、あるいはもう解放に向かわれたという、数字でもあります。
はい、
一つはPCR 検査がですね、一時4月の半ばぐらいは本当に電話が つながりにくかったんですが、最近は電話がどんどん取れるようになり、それだけ相談件数が少し少なくなったってこともあるんでしょうけれども、早い時間帯であればその日のうちに PCR 検査必要だと判断されれば受けられます。
はい、
そしてまたもし症状が相当出ていて、これはその肺に、いわゆるコロナ肺炎ですね、異変がある、恐れがあるんじゃないかってお医者さんが判断した場合には CT がその場にありまして、CT 画像でこう診断すると、PCR 結果を待たないで、これはちょっと危ないということで入院したケースもあります。でそこのところは充実できるようになりました。
はい、となると先月もね、この区長の談話室生放送でお送りした時とは、だいぶその検査とかも早くできるようになったということですね。
そうですね、そういった検査体制が進んだのと、病床にも今退院の方がどんどん増えたので、多少のゆとりがあります。なので、早くチェックしてですね、必要があれば治療して、長い時間入院せずに、よくなっていただくように支援をする。もちろん感染をしないことが前提ではあるんですが、感染をされた方についてその早期の検査と治療の体制、 一つだけ心配なのは、これ頑張ってる病院がですね、みんなあれなんですね、患者さんが、まあ、全般的に減りますよね、それからコロナ治療に関わってやっぱり病院の経営が相当苦しくなってきます、
はい、
でこれはやはり世田谷区でも実は呼びかけていますが、
はい、
ふるさと納税も含めて使える、このコロナウイルスを共に乗り越える寄付金と、
はい、
これは呼びかけたところですね、5月に入って、1ヶ月ちょっとで1000万円を超えました。
そうなんですね、
はい、これは医療現場に必要なさまざまな防具ですね、
はい、
それから介護の現場もまだまだ足りないというところに、プッシュしていきたいと思いますし、
はい、
引いてはですね、92万区民の健康を支える砦として、絶対にそのサポートしなければいけない医療現場、
はい、
介護福祉現場を支えていく貴重な財源として、
はい、
活用させていただきたいなと思います、
はい、ね、リスナーの皆さんの中からも、ね、この基金の方にぜひとも寄付したいという方も、ね、メッセージなんかもありましたので、はい、ぜひお願いします、はい、まあ、だからといって、ね、まあ、その今区長が教えていただいたように大部分の方が退院もされているということでしたけれども、やはり私たちはまずその区長がおっしゃったようにかからないことが大事だと思うんですけれども、もうね、今新しい生活様式っていうふうにいろんなところで言ってますけれども、ちょっと改めて区長の方から皆さんにお願いできますか。
そうですね、まあ、ご自身がかからないこともまあ大事なんですけれども、もしかしたらですね、そのかかってしまっていて症状がないかもしれないと、まあ、うつらないことも大事なんですが、うつさないことをより大事なんですね、っていう意味ではその、まあ、距離をしっかり取ることや、
はい、
換気の良いところで、まあ、一定の期間過ごすんなら、いわゆる3密というところを避けること、
はい、
まあ、比較的ですから感染しやすい状況ってもだいぶ分かってきてるので、
はい、
そういう場面を避けること、
はい、
作らないこと、
うん、
他の方法で、その挑戦することじゃないでしょうかね、
はい、そうですね、はい、ね、世田谷区でもその6月に入ってから少し増えたっていうのは、ちょっとそこのところが、ね、守られてなかったからっていうところが、
多分長いことですね、はい、お休みが続いて、相当家に、まあ、ステイホームの時期は長かったんで、まあ、少しお祭り気分的なところもあったのかなとは思いますけれども、ね、はい、まだまだこれはぶり返して、これから秋から冬にかけて大きな波が来るかもしれないので、はい、まあ、注意深くですね、
はい、
でも社会活動をずっと止めていたんではもう経済の方が回っていかないので、それ両立させていくということを、やっていくしかないなと思います。
ね、難しいところですけれども、はい、皆さんと一緒に力を合わせてというところだと思うんですが、はい、さて、区長ね、今6月に入りましたけれども、これからその大雨とか台風っていう、ね、時期が来るということで、今日もですね、リスナーの皆さんからその事前の備えについてということで、ご質問いただいているので、ちょっと、まずこのメッセージの方からご紹介していきたいと思うんですけれども、はい、まずはですね、ラジオネーム山山さん、成城にお住まいの方なんですが、昨年の台風の時、避難場所によっては定員オーバーになっていましたが、今後も発生するであろう災害時に備えて、ソーシャルディスタンス確保のための避難場所の増設や対応策は考えていらっしゃるのでしょうかっていうことですね。そして、もう一通ですね、こちらはラジオネーム桜の虎さんからなんですが、これから台風や豪雨のシーズンになります。去年の第3次も記憶に新しいですが、世田谷区の自然災害への対応の中でコロナ対策がどう盛り込まれているのかを知っておきたいですということで、やはり皆さんちょっとこのことについてもかなり気になっているということなんですが、いかがでしょうか、区長。
そうですね、まあ、昨日6月6日、は世田谷でもですね、
はい、
相当、雷鳴が響いて、
はい、すごかったですね、
雨がね、わーっと降ってきました、
はい、
まあ、いつ何時ですね、豪雨災害、まあ、うん、水害ですね、台風19号10月昨年ありました。ああいったことがこの時期からもう、ね、危険がるんですね。で、台風19号の時いろんな反省点がありまして、一つはおっしゃってるように避難所が足りないということでした、
はい、
それからもう避難所がですね、どこに設置されるのかっていうのが 実はその 避難がどんどん広がって、その追っかけながら避難所を増やしていったので、ある避難所に行ってそのいっぱいで入れないで次のところに行くなんてことも起きちゃったんですね。で現在はこの水害時の避難所をあらかじめ指定して、そして、さらに絶対数が足りないので、例えば都立高校とか大学などにご協力をお願いをして、スペース絶対的なスペースを広げるということをやっています。で近くですね、9月には全国配布でハザードマップを配るんですが、6月からはちょっと暫定版でホームページ6月末になりそうですけども見れるようになります。ということでその避難所の数自体増やしました。ただ、コロナということで言うとおっしゃるように一定の距離間隔を空けながら過ごすということで言うと、去年の状態っていうのは本当に例えば成城ホールなんかにも1000人近い方が集まってくるというような状態で、学校であればですね、体育館だけを避難の場にしていたのも全ての、校舎に広げるとか、絶対的な面積を広げるしかないのと、それでもですね、世田谷区民のその避難のされる方が上回る場合、つまり避難所のこう容量を超えるっていう場合あるでしょうから、状況によってですけれども、その縁故避難といって、知り合いとか親戚のところに一旦こう離れて、水が引いたのを確認して戻ってこられた方も昨年いますので、そういった方とか、自宅で、これは大丈夫というふうに、例えば高層の建物の中のその上層階に住まわれている方についてはその自宅避難ということも含めて、訴えていこうと思っています。
わかりました。あとはやはりその消毒液とかそういったものも準備っていうことも必要になってきますよね。
そうですね、各避難所に消毒液とか、マスクとか、そういった身の回りの本当消毒は持参していただきたいんですが、それでもやっぱり持ってこれなかったとか、そういう方に備えて一定の備蓄の方を強化しようとしています。
そのあたりが普段とは違うコロナ対策ということになると思うんですが、あとはドノステーションなんかの拡充なんかはどうなってますか？
そうですね、ドノステーションも増やしました、それから昨年ですね、越水といって、堤防を越えてしまった、実はその兵庫橋近くのね、二子玉川のところについては、大土のうですね、ものすごく大きな土のうを積んで、平常のその堤防がない地域ですから、その堤防がない地域が堤防代わりのその、高さをこう維持してですね、越水を防ぐと、そういう緊急対策はもうすでに、始めています。
わかりました。今区長がお話になられたことなど、その水害風水害に対する対策については6月4日の、世田谷の、区方の方に、皆さんのお家の方に、配布されて、
そちらの方に保存版ですから、
ありますので、ぜひ、6月4日号となっていますので、ぜひそちらの方をご確認いただければというふうに思います。
それから FM 世田谷でもですね、前回台風の時も活躍していただいたんですが、もう今回は、もしああいうようなことがあれば、もう区役所の危機管理本部に来ていただいて、そこに隣接スタジオを作りますから、もう次々と情報を出していくというふうにお願いしているところです。
連携してお伝えしていく予定でいますので、さあ、この後ですね、さらにまだラジオを聞きの皆さんからその他の質問、メッセージなどもいただいていますので、ご紹介していきたいと思います。さて、今日の区長の談話室は新型コロナウイルス感染症対策について、保坂区長とともに生放送でお送りしています。 今後も新型コロナウイルス感染第2波第3波というのが、まあ、心配されているんですが、ここで、リスナーの皆さんからいただいた、質問やメッセージなどをご紹介しながら区長とお話し進めていきたいと思います。まずはですね、こちら、やはりお子さんのことについてということのメッセージがね、たくさんいただいているんですが、こちら先ほどもご紹介しました、ラジオネーム桜のトラさんなんですが、子どもたちの水遊びについてということで、まあ、これまでの季節のようにのどかに走り回らせておけばいいというわけにはいかなくなってくると思うということで、まあ、どんなふうにしたらいいのかっていうこと、それからですね、こちらはラジオネーム3人娘の母さんからいただいているんですが、世田谷区では学校のオンライン授業を検討中とのことでしたが、今後実施していく可能性はあるのでしょうか。またオンラインの意見として、子ども同士がオンライン上で交流できるネットイベントのようなものがあると嬉しいですという、メッセージをいただいているのですが、まずじゃあその水遊びっていうことね、やっぱお子さんたち好きですけれども、今年はっていうことでしょうかね。
そうですね、はい、ジャブジャブ池とかね、もう子どもたち本当に大好きですけれども、もともとこの3ヶ月ですね、子どもたちなかなか 外に出て遊ぶことが難しかった、
はい、
でも体がどんどん大きくなります、で運動不足になったり、そのエネルギーが溜まってしまいます、でまさにこれ感染状況次第だと思いますが、
はいはい、
本当に落ち着いてこう見えてくればですね、沈静化が見えてくれば、
はい、
これまでのその子どもたちの自由な遊びに、だんだんとこう近づいていくということもありでしょうし、逆にその反対の悪化していくとですね、やっぱりもうちょっと気をつけようということになるでしょうけど、
はい、
今回暑い夏になりそうですから、マスクなどもですね、原則した方がいいんだけれども、その熱中症にかえってなっちゃうという場合は外した方がいいとか、
はい、
そのあたりはぜひですね、現場に保護者の皆さんに届くように情報発信していきたいと思います。
2歳以下の、ね、お子さんはしない方がいいっていう、ね、はい、
ね、
こともありますので、はいはい、そして
オン
ラインの授業のことについてですけれども、
は
い、
そうですね、6月、6日7日と小中学校のようやく入学式、12日には幼稚園の入園式と区立ですが、
はい、
いうことで、ようやくですね、長かった、臨時休みが、終わって、子どもたち分散登校ということで、最初は週に1回だったり、で次の週に2回になったり、だんだん増えていって、6月の第4週ぐらいから平常の学校に近くなる予定なんですね、
はい、
それでもいつ何時第2波が来るかもしれないということと、それから分散登校などやっていきますと、やはりオンラインというのは必須だということで、ちょっとこれ準備に時間かかったんですが、5月の連休明けから教育委員会でもですね、例えばそのタブレットなどの環境がない方たちにはそのお貸しするような1000台確保してですね、やりましたけど、今回ですね、文部科学省が全国に募集をかけたギガスクール構想と、
はい、
1人1台のそのパソコンやタブレットを子どもたちの元に届けようじゃないかっていう計画に世田谷区は手を挙げました、
はい、
4万3000人分ですから、かなりの費用ですね、だいたい30億弱かかるわけなんですが、これはぜひですね、これから始まる10日に議会始まりますので、
はい、
議会で、たくさん議論していただいた上でですね、子どもたちが1人1台、その学校環境の中で、PC やタブレットに、親しみ、そして家庭でもですね、今回の臨時休業などがあった時には、もう少し世界中見ていて日本はやっぱりちょっと遅れた状況にあるかなと思っていますので、
はい、
授業だとか、それから担任の先生と子どもの往復ですね、ただ一方的な、はい、YouTube の配信も始めていって、利用していただいてるんですが、今ロイドノートっていうね、ソフトを使いながら、
はい、
その先生からの投げかけとその子どもの応答、行ったり来たりのことも少しずつできるようになってきていますので、そこのいわばそのネットを使った、教育というのは、 この環境としては整っていく方向に急に、勢いがつきました。ギガスクール構想もですね、2年かけて全部の子どもへってことを、国も前倒ししてきましたんで、そこのチャンスを生かしてですね、ぜひ普段からできるようにしていきたいなというふうに思っているところです。
分かりました。交流もできるようにということと、あと全部のね、家庭にね、兄弟が多かったりすると、1台しかないとね、授業が受けられなかったりしますからね。そういったことが、10日からの議会で始まるということですね。分かりました。そして続いて、ラジオネームテレワーク M さんからなんですが、こちら独自の給付金についてということなんですけれども、区長、日々区政ご尽力いただきありがとうございますということでいただいています。先日特別定額給付金の書類も届き、申請させていただきました。23区では品川区が全区民に区独自の給付金を支給するということですが、世田谷区でもぜひお願いしたいですというメッセージなんですが。
そうですね、品川区で独自の財源でそういった3万円プラスしていくっていうのは、一つ非常に分かりやすい政策だったなと思うんですけども、この先ですね、いろんなところでその区の財源をそのどうやってこう効果的に使うのか、先ほどの、ギガスクール構想の話もそうですけれども、やはりこのコロナの状況で、やっぱり収入が極端に、厳しくなってきている方、あるいは一人親のご家庭などで、本当に窮している皆さんに対して、公的な支援の形をいろいろ使ってきますけれども、より、困窮している方について、しっかり届くようにという政策の作り方も、あるかなと思っていて、10万円は薄く広く、全員にということなんですけれども、その前に実は、30万円という構想があって、それは一定程度のこういう条件をかけて困っている方へという、考え方だったんですが、そこの部分の、いわゆる区民生活への支援というのをどの順番でやるのかというのをこれから、考えたいと思います。
わかりました。そしてですね、続いてこちらがラジオネーム昭和のとしちゃんさんからなんですが、いつも仕事頑張っていただきありがとうございます。私は高齢の両親と暮らしているのですが、最近体力の低下がとても心配です。コロナの前までは区の運動施設などに通っていたのですが、お休みになってしまい、毎日のお散歩だけでは筋力の低下で歩けなくなってしまうのではと、本人も大変心配しています。今月中には再開予定とのことですが、もし再開できなかった場合、高齢者向けの対策などがあれば教えてくださいということなんですが。
介護の関係、高齢者施設の方々とお話ししたときにですね、やはりデイケアってありますよね。週に何回か、週に2回ぐらいですかね。これに休むようになったことで、急激に足腰が衰えて、自分で歩いていろいろこう回られていたおばあちゃんが、ちょっとこう足腰が立たなくなってきたっていう、ここをリハビリしてどうやって戻すのかっていうようなことで悩まれている方がやっぱ増えているようで、デイケアの方も参加されない方もいるんですが、ずっと何らかのこの感染予防の工夫をしながら続けられているので、そういうところも随分各高齢者施設でも頑張ってらっしゃいますので、利用されるってことを、再開をするという方もこれから増えていくと思いますし、それからですね、介護になる前にですね、いわゆる介護予防ということで体操をしたり、いろいろ趣味のサークルをやったりって、世田谷区とても多いんですね。その場がいわゆる区民利用施設、区民センターだったり、区民が使うことができる場所もちょっと今コロナ対策で閉じていますが、今準備をしていて、6月の、半ば、には皆さんに使っていただけるようにって準備をしているところなんですね。そうすると、何ヶ月ぶりかでその趣味の活動なども、それこそ社会的距離に気をつけながら始めていただくと、 いうことで、はい、少しずつそれで取り戻していただけるといいなと思います、う
ん、はい、わかりました。あとは5月25日の、区のお知らせ世田谷地域版の方の一面にですね、はい、自宅でできる高齢者向けの運動っていうのをご紹介しているというねものもありますので、よかったらねぜひそちらの方を見ながらお家の中での運動っていうのもね、はい、ぜひ続けていただきたいなというふうに思います。さあ、そして、ちょっとお時間がなくなってきます。最後に一つなんですが、こちらですね、最初の方にちょっとお話もありましたけれども、3人娘の母さんから、区民に抗体検査をやる予定はあるのでしょうか、もしやるなら対象者どうなるんでしょうかっていうことと、あと PCR 検査ドライブスルー検査の拡充に含も教えてくださいということなんですが、
そうですね、はい、この抗体検査については、はい、まあ、私は実はこれからの長期にわたるコロナウイルスの中で必要だと思ってます、
はい、
まあ、東京大学先端研究センターですね、こちらの方のアドバイスを得ながら、例えば介護や福祉の施設、これが安全に運営できるようにまず状態を見る、こういったその感染防止の取り組みにも生かしていただけたら行きたいなと考えているところです。
はい、わかりました、ありがとうございます。さあ、ではそろそろお時間になりました。区長、改めて区民の皆さんにメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、私たちが経験したことのないコロナとの戦いで、これを十分気をつけながらも社会活動を再開していく時期に入ってきます、
はい、
で力を合わせてですね、この、危機ピンチをですね乗り越えて、暮らしやすい世田谷区一緒に取り戻していきたいと思います。
はい、わかりました。今日は、今後の新型コロナウイルスの感染症対策について保坂信人世田谷区長と生放送でお送りしました。保坂区長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今日の放送は6月12日から FM 世田谷のホームページでポッドキャスト、インターネットでもお聞きいただけます。区長の談話室の様子は世田谷区のホームページにもアップしますのでご覧ください。掲載の開始は再放送終了後です。また世田谷区では広報誌、ホームページなどを通してさまざまな情報をお届けしていますのでぜひご利用ください。今日の世田谷通信は新型コロナウイルス感染症対策についてお送りしました。ここまでのお相手は藤崎茜でした。光輝く夢世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りしました。